皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直也です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは、5月18日藤原直江の日本と世界に一言。今日の話題は世界秩序の交代期というお話です。もうアメリカの様子見ていてもですね、もう一里が万事めちゃくちゃになってきておりましてですね、まあ国内の治安もそうですが、バイデンの様子もそうですし、まあウクライナ戦争もそうでですね、まあ英米というんでしょうかね、英米主導の世界秩序の終わりをですね、まさに象徴するような出来事がしみじみこう今起きているように思いますね。やっぱり英米は所詮やっぱ金の人たちなんですね。まあ、はっきり言って、まあ米軍とか言いましても NATO とか言いましても所詮金儲けですよね。ランドポールが、まあ、今回ウクライナ支援の400億ドルのパッケージに厳しく批判しておりましたけども、その中ではっきり彼言ってますけども、要するになんでね、そのアメリカの議員たちが一生懸命そのウクライナ支援するのか、なんでこのウクライナにこんなに愛国心を燃やすのか、なんでそのウクライナの旗のバッジをみんなつけてるのかって、簡単なことなんだと。要するに全部金のなる木なんだと。分かりやすく言えばウクライナは金のなる木で、ウクライナ戦争と言ってると莫大な利益が得られるからなんだっていうことなんですね。まさにその通りなんですね。別にウクライナを愛してるんじゃなくて金を愛してるだけなんですね。でまああらゆるなんかこう戦争っていうんでしょうかね、そんな感じですよね。まあ全て金のためですね。まあ考えてみますと、このウクラ英米というのは、恵比寿大国の英米と、あとその前のスペイン、英米スで、英米西って書くでしょ、スペインはね、英米西でね、恵比寿なんですね。恵比寿大国だから、まあ、海の向こうから何か宝物を持ってくる人たちというようなイメージなんですね。でその宝物っていうのは略奪して持ってくるものでありますから、略奪の代わりに、まあ、鉄砲玉かお金を渡すということなんですね。でやっぱだから所詮はですね、まあ武力と言いましても、まあ、金の話なんですよね。全部金のための武力なんですね。だから NATO だったって所詮あれ金儲けの団体じゃないですか。ひたすら金儲けの団体ですよね。軍事力を背景にした金儲けをしようという人たちのグループですよね。で精神ってものはないんですね、あれね。いやだからその価値観だとかなんか言うとですね、金儲けのカムフラージュとしてね、化粧紙として、まあ、包装紙っていうんですかね、包装紙として使うにはいいんだけども、本気でその価値観を表に出してあなたたち金儲けをしちゃいけないよとかね、そんな人の命を犠牲に金にしちゃいけないよって言ったら、それアウトなんですね。やっぱり金ですよね。でこの金の世界っていうのは武力に弱いんですね。金はやっぱりですね、一発ミサイル食らったアウトですから、今回のウクライナ戦争での英米の慌てぶり見てもよくわかりますけども、まあそれは右往左往もいいところですよね。やっぱりその金の世界は武力には弱いっていうことがよくわかりますね。でそういうふうなことになってくるとですね、金だけでやってるものというと、まあ金融もそうですけども、まあ、世の中結構多いんですよね。例えば IT 産業も今バブルが弾けてね、株暴落しておりますが、真面目にこう IT をやってる人と、まあ、金が儲かるからっていうんでやってる人と、まあ、両方いるじゃないですか。で金が儲かるからっていうのは大体いなくなりますよね。投資家もそうですね。金儲けの一つの手段として投資した人はまあこれで消えますわね。で結局だから暴落っていうのはある種暴力みたいなもんですから、力ですから、まあこれで要するに金だけの世界は消えていくわけですね。今回だから私が非常にこの興味深く思ったのはですね、やっぱり中国とロシアでほぼ同時にですね、オリガルヒを追い出してきたっていうことですね。オリガルヒはいろんな評価あると思うんですけども、まあそのソ連崩壊後のね、当時の東側経済を救った人たちと、東側の人たちに新しい光を見せた人たちと、まあいう部分はあったでしょうね。 アフガニスタンなんかにいたようなもんですよね。あれ、タリバン政治が終わった後、2003年ぐらいでしたっけ、タリバンが終わってですね、まあアメリカ主導の政権ができますとね、まあ言ってみると、まあ、アフガニスタンもいろいろ資源ありますから、まあ国家権力と資源を使って軽儲けして、もちろん麻薬もそうですが、まあ、それでその西側とまあコンタクトを持って、それでそのアフガニスタンを近代化した人たちがいたと、まあこういうことですよね。まあそれは多くの当時の人、アフガニスタンの人たちに夢を与えてですね、みんな頑張ってきたわけですね。ところがそれがまあ一気に全部シャットアウトされたというのが今の状況ですね。中国なんかもそうですね。まあコロナ前になりますけども、まあそれは、ジャック・マーのところとかね、それはなかなかのもんでありまして、たくさんのエネルギー会社、エネルギーじゃないその IT の会社がありましてね、まあそれはまあなかなかにぎにしくやってましたよね。いやこれならもう中国共産党潰れても大丈夫だと。中国共産党を潰れても、まあ、この人たちがいれば、中国は支えられるだろうという人たちが、やっぱり確実にたくさん出てきたと思いますね。全部潰されましたね。結局、まあ、そのあたりがですね、まあ、時代ということだと思うんですね。ソビエトが潰れた時とか、今から30年前ですね。30年前ぐらいは、まさに今言ったような人たちの天下だったわけでありますが、30年経ちますと、言ってみればそういう成功者たちの裏側にそのいろんな矛盾が満ち満ちていてね、この矛盾の部分がいわゆる成功者たちを取り潰したということですね。この30年間、言ってみればあだばなのように咲いたものが取り潰されたということですね。まあ、でかといって元に戻るってわけでもなくて、まあ、アフガニスタンなんかもですね、まあ、なんか女性にブルカかぶしたりしてやってますけども、まあ、あれはどうでしょうかね、武力が続かなくなったら終わりなんじゃないですか。力で押さえつけてるだけで、力が続かなくなったらまず終わりだと思いますよね。自然にそこに戻るってことはないと思うんですね。だから共産党もそうですね、中国のねまあこれは、まあ、言ってみれば共産党の権力闘争ですね。権力闘争の一環でそうやってるわけで、まあ、権力闘争が一つこければですね、全くの無秩序になることだって大いにあり得ると思いますよ。ロシアの場合はですね、やっぱりプーチン個人というよりもロシア愛国者って言うんでしょうかね。まあそれかなりチェキストと被ってると思うんですが、やっぱりロシア愛国者っていうのがガチリいるんだっていうことがなんかよく今回も見て取れると思うんですね。それはロシアの各部門にいるし、それから旧ソ連圏にもまあたくさんいるっていうことですね。で、言ってみると、何て言いますかね、こう、時代を超えてロシアを続けていく人たちみたいなものがちゃんとあって、それはおそらく金でも力でもなくて、精神ですよね。で、力は実は精神に弱いんですよね。力というのは本当精神に弱いですよ。ですから力でなんかいろんな仕事をしてる人たち、まあ武人なんかもそうですが、まあ毎日こう生き死にの世界でありますから、神仏は大事にしますわね。まあ、プーチンもそうですね。で今回もなんかね、本当毎日のようにロシア語をたくさんこう見てるとですね、なんかロシア文字って綺麗な文字だって感じがしますよね。アラビア語のね、アラビア文字もそうですけども、ロシア文字ってのはこう繊細ですよね、見てるとね。USA ってあれまさにロシア語でローマ字で書くとですね、英語から見ると CWA なんですよね。 CWA にそっくりな形してるんですね。だから最近はこう CWA って見るとね、ああ USA なんだなとね思ったりこうしておりますが、なんかこう非常にこの繊細なものをこう美術的っていうんですかね、こう見た感じが繊細なものになんかこう見えてきますよね。まあ、日本のひらがななんかまたその典型ですよね。非常に繊細なものに、まあ、見えますけども、ああなるほど、これはやっぱ精神性だなって感じがするんですよね。まあやっぱりね、ちょっと申し訳ないけどもですね、アメリカとはだいぶ違うんじゃないですかね。もうちょっとね、アメリカの方はあんまりそういう繊細さというか、要するに繊細なところに神宿るってよく言うじゃないですか。神はその小さいところに宿るって言いますけども、どうもアメリカどうひいき目に見てもですね、ちょっとばっかりなとこにあんのかなという感じが正直言ってするんですよね。 やっぱロシアはやっぱりあの字見ててもですね、やっぱ違うなって感じは正直言ってしますね。だから逆に言うとソ連の時代ってのは全然ロシア的でなかったんでしょうね。それも肝心ですよね。あのソ連のそのまああの協調主義ですよね。あれむちゃくちゃでしたからね。まあだからあのあれはあの時代こそまさにソ連の時代こそロシア人にとって一番のなんか悲惨な時代だったんじゃないかなと見てて気がしますけどね。だからロシア見てるといわゆるロシア愛国者というのがこうつながってれば多分あの国は大丈夫なんでしょうね。日本という国はですね、実は日本愛国者みたいな昔からいるんですよ。あのそういう名前を使いませんけども、こそあの富士古文献の時代のね、富士の世界から始まってね、天智天皇とかですね、百人一首の百人の読み手がそうでしょう。それからあの承久の乱、後醍醐天皇、楠木正成であれがですね、南朝方になりますね。で明治維新は南朝革命ですよね。で今で言いましたら、まあそういう南朝とかいうものも確かに神道の方ではあるかもしれませんが、地元を大事にするとかね、ふるさとをもう一回復興させようとかですね、共助と言ってね、みんなで助け合おうと言ってたりとかね、まあもう一回その日本の文化歴史伝統をですね復興させながら、それを力にね、なんかその地域を復興させていこうとか、組織を運営していこうとか、人を集めていこうとかいうような動きが、まあ言ってみれば日本愛国者の人たちの動きですね。こういうのがある国はですね、やっぱりまあ時代が変わりましても秩序が後退いたしましても、そういう人たちがやっぱ支えていくんだろうと思うんですね。アメリカでもいることはいるんですよ。まあトランプを支えている人たちがそうですね。アメリカ建国以来の理念を支えている人たちで、まあ歴史はそんな長くありませんけども、まあそれは一生懸命伝えてますから、まあちゃんとそれなりに次を作るってことができるんじゃないですか。だからやっぱこう今みたいに金の力がまあ行き詰まってね、力で倒されてるときは、まあ、力だけではこれいつまでも続きませんので、その後精神ですね。まあロシアだってよくわかってると思いますよね。要するに資源の値段が下がったら終わりっていうんだったら、まあ話にならないんで、やっぱそこでやっぱりまあ贅沢な暮らししないでもね、やっぱみんながあの末永く暮らせるようにっていうことであれ考えてるんでしょうから、そうするとやっぱり、まあ、ロシア愛国者の系統でいけばそれは次はできんじゃないですかね。こんな感じでやっぱりこう、なんて言いますかね、秩序は後退するんだけども、この母体は変わらないっていうんでしょうかね。その、まあ、国の形は変わっても、中身は、まあ、脱皮していくって言いますか、維新で何かこの、イノベートはされるんだけども、中身は変わらないっていうのが、やっぱ一番なんか、いいやり方ですよね。そういう意味で言ったら、この秩序の答え機っていうのは、歴史がないところが一番難しいんですよね。歴史がないところが、まあそれは国でも組織でも民族でも一番大変だと思いますね。例えばそのユダヤ人の問題も今そういうクローズアップされてますよね。イスラエルでのユダヤの問題でね、まあネオナチって言ってるわけですから、まあこの先ですね、世界中不安定になった時に、まあどうするんだって話になりますよね。この歴史的ないろんな因縁ね、どう決着させるのかっていう話になるじゃないですか。いつまでもなんかそんなですね、殺し合いでもやられたら叶いませんですからね。ネオナチとか言ってですね、いじめてやったんじゃどうしようもないんで、じゃあどうすればね、そういうのをこうやめさせられるかっていうと、一番根源的なところにこの宗教の問題があるわけですよ。何のことはない、キリスト、ユダヤ、イスラムの三者が和解してもらわないとですね、これそもそも話始まらないですね。だからそういうのがこうできるんだかできないんだかよくわからなくて、だからそうやってなんかこう信念の根本のところがね、なんか揺らいでるっていうか、はっきりしないとですね、それは全然ダメなんですね。企業なんかもそうですよね。例えば技術で生きていた国であれば、会社であれば技術を生かして次の時代なんかやるってことできますよね。だから地域の基盤とかお客さんの基盤があれば、それを生かして次に何か続けるってことは全然問題ないですよね。京都にある有名なお菓子屋さんがですね、和菓子って言いますか、お茶のお菓子とか出すところですけども、聞いたことあるんですけども、そのお菓子屋さん実はですね、昭和の初めの昭和恐慌の時に、そこの主がですね、お金預けていた銀行が倒産しちゃったんですね。 それでお金なくなっちゃって困っちゃったなっていうんでね、それでまあ自分たちがこう仕事としていたお菓子作りで、まあお店を開いて今日に至ってると、そういう話聞いたことありますよ。だからやっぱり何かこう自分たちが伝えている技ですね、こういうものがあると、まあそれを基本にですね、こう何か復興するっていうことはできるんじゃないですか。でまずですから、こう表面的なところを皆さんこういつも見てるんですけども、やっぱその根源的なところで後退するものがあるからこそ、何が続くかっていうところを最初に抑えないとダメなんですね。続くものを最初に抑えて、そこを基盤にしていけばまず大丈夫ですね。お金の話も何のことはない、金に戻っちゃったわけですよね。金に戻っちゃったんですよ、あれで。金っていうのはその昔からまあ貨幣みたいなものに使われてるでしょう。でまあ最近だとですね、まあ、ビットコインがいいとか言ってね、そっちも随分皆さん買うようになって、まだビットコインは値段ついてますけども、最近仮想通貨の大暴落すごいですよね。あれに比べれば金の方がまだ安定してますよね。何のことはない、金しかないんですよ、そういう意味で言ったらね。なんか本当に自分とこの通貨が信用できなかったら、その次何なのって言ったら、やっぱ金しかないんだね。でなんで金なのって、あれわかんないよね。あの不思議なあの光り方っていうのがこう神秘的だっちゃ神秘的なんですけども、まあ希少だからっていうんですけど、希少なものっていろいろありますからね。まあ希少であり、かつ分割もできるとか、いろんなまあ理屈はつくんですが、まあなんか不思議なんだね。高貴な金属なんですよ、はっきり言って。品の悪い人はね、なかなか持てないの、金って。昔からそうなんですね。言っちゃ悪いけど、欲の深い人って金嫌いなんですよ。欲の深い人ほど金嫌いで、利息生まないからって言ってね、で変なもん買って大体損して終わるんだよね。あれ不思議な金属ですよ。昔から大体そうなんだな。世界的にもそうですよね。まあそんなことありますとですね、まあ非常時のお金にとってる非常時のなんか非常灯みたいなもんなんだね、金ってね。普段はだからあんまり関係ないのかもしれませんけども、いざとなったら金が出てくるというような感じですよね。ですからちょっとばっかりですね、なんかこうこの先はね、用心してかからないといけない時だなという感じはするんです。でも同時にですね、まあ政治とかいった場合にはですね、やっぱりその次を担う形を作らなきゃいけないということで、それってやっぱりですね、単なる政権交代じゃないんですね。政治の形っていうのは、まあ、文献型とか、あるいはね、集中型とか、こういろいろあるでしょ。ある種で無秩序みたいなものからね、次生まれるってこともありますから、いろんなパターンがあるんで、だから決して小さく考えないことですね。小さい世界での権力闘争をこの秩序の交代期においてどうやるかなんてことを考えてたら、そもそも意味がないことが多いんですね。はい。政治の秩序の交代っていうのは、それこそね、長年にわたって戦国時代になるってこともあるわけですから、ものすごくダイナミックです。それからもう今なんかこう政治というものがどこにあるのかすらよく分かんないですよね。議員のバッジっていうのも、当選したことを、選挙に当選したことはまあ証明するんですけども、果たしてそれ以外に何があるのかって言われるとよく分かんないところありますよね。はい。まあだから、本当に視野を広くしておかないと分かんないですね。特に日本はこの30年間ですね、非常に狭い視野の中でついつま合わせだけやってきた感じがあるんですね。はい。このへりくつとお金でついつま合わせやってきた、ついつま合わせだけやってきたって感じがあります。まあ、ウクライナ情勢もですね、何も難しくなくてですね、もう今みんなネット上に公式発表出るわけですから、ロシアの発表とアメリカの発表とイギリスの発表をこう並べてみればですね、どれが一番まともかってもすぐわかりますよね。あと、それから戦場にいるジャーナリストが独自にどんどん情報発信してるでしょ。まあ民間人もそうですけどね、一般の人もそれどんどん片っ端から眺めていけばですね、大体見当つきますよね。だからあんまり難しくないですよね。今何がどう変わってるとか知るのは、現場の情報においては全然難しくないんですね。これものすごく大きな変化ですね。だからあとは考えるだけですよね。昔は情報がないから何にも分からなかったとか多かったんですが、もう今全然違いますね。情報はふんだんにあるんで、誰でも考えることができるんで、考えるか考えないかだけの世界なんですね。まあそういう意味では、すごくチャンスが広がった時代だというふうに私は思っております。で、やっぱりここはですね、 まあ、海の民から陸の民に大きく変わっていくとこだし、やっぱ最後はこのやっぱ生死の世界ですね、持続的に共生していくってところに、やっぱそれは どう言ってもそこにもう一回戻ってくると思います。ですからその変わらない精神性っていうものをもとに次を構築するしかないんで、そこのところでだけさえ忘れなければですね、まあなんとかついつまわってくるんじゃないかと思うんですね。なかなか新しいですけどもね、面白い時代だというふうに思っております。というところで今日の藤原直哉の日本と世界に一言、世界秩序の交代期ということでお伝えいたしました。根本目に借りましょう。さよなら。